皆さんとご一緒に礼拝できることを心から感謝しています。今ヨシュア記を読み進めてきています。ヨシュア記には神の壮大な導きが記されていました。そのことを私たちは神のストーリーが展開していく、そのことで理解してきたわけです。神が私たちを導いてくださる。私たちの目の前には様々な課題があります。困難の大きな壁が立ちはだかることもあれば、行く手を塞ぐ深い溝が前に立つこともあります。しかし私たちはそこを足を踏み出していく。その時神様がことをなしてくださる。私たちは神様がもたらしてくださる結果を手にしていくことになるのです。ヨシュアに導かれた民は、向こうに力の強い民がいるのを、川に足を踏み入れていくことで、流れがせき立ってそこを渡っていくことができました。目の前には高い城壁がそびえています。しかしその周りを回ることで、神が城壁を崩されてまっすぐに進みゆくことができました。そんなストーリーを一つずつ一つずつ導かれていく。で、今日はその中で、あの時の私にもし声をかけてあげることができるとしたら、そんなことを思い浮かべてみたいと思うんです。もしもあの時の私、声をかけてあげることができるとしたら、どんな声をかけるでしょうか。あなたならどんな場面を思い浮かべますか。何歳頃の私の状況でしょうか。直面しているのはどんな場面ですか。どんな決断を選択をしようとしていますか。そのことについてどんな声かけをしようと思っていますか。そうそう、その通りに、励ますような声かけですか。いやいやいやいや、それはやめといた方がいい、ストップをかけるような声かけですか。あなたがもし時間を遡って、あの時の私に、私のストーリーを書き換えるような、もし場面があるとすれば、どんなことを思い浮かべるでしょう。一番最後にそのことをもう一度取り上げてお話をしたいと思います。今イスラエルは神の民として導かれて、エリコを攻め取って、その後比較的小さな町であるアイの町に攻め入ろうとしています。エリコに比べれば、この町を取るのはたやすいこと、わけのないことと思われていました。なので彼らはあまり多くのない民をそこに使わして、戦いに勝利を収めてこようと考えていたわけです。ところが、その簡単に攻め取れるはずだった愛の町の前に、彼らは手痛いしっぺ返しを食って、反逆にあって背中を見せて帰ってくると、そんな風になってしまったんです。こんなはずじゃないのに、もっとたやすくこの町は取れるはずだったのに、一体どうしたことなんだろうか。彼らは神様に嘆いて、ヨシュアは神様に訴えて、こう問いかけました。どうして神様こんなことになるんですか。今や私たちは敵の前に背中を見せて逃げて帰ってきてしまった。このことを周辺の諸国が聞いたら、なんだイスラエルの民も恐れることはないじゃないかって言うでしょうって。今まで私たちは、誠の神がついているあの民にはかなわない、その人たちが恐れてくれてたから、エリコの町だって簡単に取ることができた。でも今となっては、こんな小さな町愛に背を見せて逃げてきた私たちなんか誰も恐れやしない。一体どうしてこんなことになったんですか。なぜ約束の地に導き入れて私たちをこんな目に遭わせるんですか。しかし、それには理由がありました。その理由は、聖絶と言われるものと深く関係しています。聖絶というのは、神の前にすべてを滅ぼし、すべてを捧げるというふうに言われるものです。私たちの歩みを神様から引き離すもの、それをすべて滅ぼしなさい、なくしなさい、 そして神にふさわしいものはすべて神の前に捧げるように、エリコの町に入ったら、先にいる者たちはすべて焼き尽くして滅ぼして、金銀、価値あるものは全部神の宝物蔵に納めなさい。そうしてあなた方は、この地の歩みに妥協することなく、神の民としてふさわしい歩みを打ち立てることができるんだ。これが聖絶という言葉の中に示されていることでした。しかし、その聖絶が命じられていたにもかかわらず、アカンという一人の人物がいて、イスラエルの中のその人物が、はあ、こんなに素敵な上着がある。私のものにしたい。この銀の財産を私のところに持ってこよう。金の延べ棒を見つけたそれも。彼はそれを自分の寝床のところに隠しておきました。アカンという人物です。アカン、それはアカン。聖書の話をするときはこれ必ず言わなければいけないので、私は別に言いたくもなんともないんですけれども、アカン、それはアカン。二度も言うことでもないんですけど。その罪のために、イスラエルは、愛の町を取ることができなかった。それが分かってきたんです。神の前に、自分たちの歩みを損なうようなもの、一切合切すべて取り除き、良きものは全部神の前に捧げ、そうして神の民として歩むように。そのことを取り戻していった民は、もう一度愛の町に攻め上っていきます。そして、今度は、策を練って、万全の用意をして、神の前に正しい歩みをしている者たちとして、愛の町に向かっていきます。彼らはいつものように正面から攻めていくということをするわけなんですが、前もってその周りに陣を敷いておきました。気づかれないように。そして、ヨシア率いる少数の部隊が正面から愛の町を攻めていきます。愛の町は、また来たかイスラエルって。今度こそ、立ち打ちをして、そして彼らをまたやっつけて、自分たちの町を守ろう。遺産で戦いに出かけてくるわけです。で、正面で相対して、戦いを交えようという時に、ヨシア率いるイスラエルの軍は、やっぱり帰ろう。背中を見せてそれこそ、自分たちの陣営に戻っていこうとします。愛の人たちは、逃がしてなるか。この前よりもさらに大打撃を加えてやろう。追っかけてきます。結果的に、愛の町は、その武力のある者たちが全部出払った空っぽの状態になってしまいました。そうして、周りに陣を敷いていたイスラエルの民が、空っぽになった愛の町に火をつけて焼いて、そしてそれを自分たちのものにしていく。そうして彼らは神の導きということを新たに自分たちのこととして経験し直していきます。神の民にふさわしい歩みが本当に必要なんだ、重要なんだ。それ抜きにしては自分たちの力では小さな町一つ取れないんだ。でも神様がそれを与えてくださるなら私たちはそれを取ることができる。その経験を一つずつ一つずつ愛の町の後も積み重ねていって、そしてヨシア記の最後のところ、今日読んでいたところまでやってくることになります。で、今日はその中で少しだけ寄り道をしながら、聖別と聖絶というこのことについてもう少しお話をしておこうと思います。神の導きにふさわしく整えられる聖別と聖絶、これは実はセットになります。聖別というのは彼らが神の民として清く分かたれたものだという意味です。彼らは約束の民です。神の民です。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、約束を実現されて導かれてきました。あなた方を大いなる祝福としよう。あなた方を通して全ての民を祝福しよう。選びの器として彼らは約束を受けて導かれてきました。神の特別なという者たちです。その彼らにいつも与えられてきた導きがあったわけですね。彼らが何者であるかによるのではありません。神様が彼らを目を留めて選んだからです。導いたからです。特別な愛情を、恩恵を受けて歩んできました。そういう神の民としてふさわしい歩みが必要だ。その必要な歩みの中で聖絶 ということがクローズアップされていきます。あなた方の歩みを神から前から退けるもの、誘うもの、横道にそらさせるもの、それは一切取り除きなさい。滅ぼしなさい。そうして、そこにある価値あるもの、神にふさわしいもの、それはすべて神様の前に捧げて歩む。あなた方の歩みは何のものであるのか、誰のものであるのか、それにふさわしい歩みをしなさい。そういうことで彼らは入っていく先々で、その地にいる住民、建物、焼き払って、そうして今までのものではない神のものを持って歩むんだ。はっきりとそのことを示しながら導かれていきます。それが聖絶ということです。で、この性別と聖絶ということについて、おそらく多くの人は、そんなことが今許されていいんだろうか。様々な戦争の噂を聞くと、その中で聖絶という言葉が使われて、神の戦いだ。だから私たちは敵を滅ぼすんだ。そういうことを聞くことがあります。そんなことをしていいんだろうかっていうふうに思う。それは当然のことでしょう。聖絶と性別ということを考えたときに、私たちはその時代が持っている世界観というのをよく理解しておく必要があります。世界観です。例えば、あんまりもう見ないかもしれませんけれども、なんか今も再放送でよく、昼間とかに時代劇やってますよね。時代劇ってちゃんと見たことあります？あっけないほど簡単に人が死ぬんですよね。こんな風に人殺していいの？みたいな感じで。で、それをですね、正しい人が出てきて、裁くという形になるわけなんですけれども、もう少し分かりやすいのは大河ドラマでしょう。大河ドラマ、その武士の時代の世界観というのは、片方が片方をやっつけて、滅ぼして、自分たちの国を立て上げていくというのが正義なわけです。その世界観の中で、多くの人たちが死んでいきます。戦いの中で。で、それは、別に今の私たちがその時代に行ってこれは良くないとかいいとかそういう話ではなくて、その当時はそれで成り立っていた。で、事実、大河ドラマなんて一番最たる例ですけれども、こっちの人を主人公にした時のストーリーとこっちの人を主人公にしたストーリーでは描かれ方が違ってくるし、戦いの意味が違ってくるわけですよね。で、どっちが正義かって、どっちも同じように人を殺すんですよ。戦いを交えるんです。で、基本的に勝った方が正義になる。だから織田信長なら織田信長のストーリーがあり、その元に明智光秀なら明智光秀のストーリーがあるわけです。こっち側から描くか、あっち側から描くかで、このことの意味が全然違ってくる。どっちも同じ人を殺すということでも。世界観というものがあって、その上で成り立っている事柄があります。そして今私たちはそれとは全く異なる世界観の中で生きているので、この世界観を持ち出してきて、神の戦いだ、聖絶しよう、敵を滅ぼすんだ、全部。それは許されてはならないことです。私たちの世界の成り立ち、今は、どういうふうになっているかというと、この地上の中で異なることを前提にして共存していくためにはどうしたらいいかということを追い求めましょう、お互いに。こういう世界観で成り立っているわけですよね。国と国とを束ねて司る、そういう連合体として平和、共存、お互いの違いは前提としてということが明確に謳われているわけです。そういう中ではこの聖絶、敵を滅ぼし尽くしてというのは、この表向きの現象だけを取り上げて今に当てはめることは、言葉を選ばなければ間違っていることになります。でも、その根本にある考え、思い、神の民として導かれる者が神の民としてふさわしく自分たちの歩みを、このことについては今も私たちがいろんな形、様々な選択の中で選び取っていくべきものになります。神の民が、 神の民としてふさわしい歩みを。今日のところで、それはどんな歩みなのかということを見ていくことができますね。彼らは今、ヨシュア記も24章終わりになって、一つの大きな選択ということをするようにヨシュアに促されています。それはどんな選択でしょう。導かれた神の約束の民としての歩みです。これまで彼らはどんな歩みをしてきたか。今日読んでいただいたところにこう書かれていました。24章11節12節。私は神様です。彼らを敵の強い民です。背の高い民でした。力の強い民でした。彼らからしてみれば私たちは虫けらのように見えたことでしょうし、私たちだって自分のことをそんな風に思いました。でもその彼らをあなた方の手に渡した。神の民に渡した。私はあなた方の前に熊鉢のことです。送ったので、エモリ人の王二人、彼らの前から追い払って、あなた方の剣にもよらず、弓にもよらず。この熊鉢というのは、違う解釈で言えば、恐れを送ったとか、疫病を送ったとか、そういうふうな形になります。エッセンスとしては、神が民の前に先立ってというニュアンスです。あなた方が矢面に立って、剣を振りかざして弓を引いて戦いを交えたから勝ったのではない。私が先立ってあなた方の前に歩んだ。それゆえにあなた方はここを得たでしょ。いつも振り返ってごらんなさい。そうだったでしょ。あの時もこの時もその時も。そうしてあなた方は導かれてきた。そのことを踏まえて今があるという。今がある。どんな今があるかというと彼らはこう経験しています。13節です。私はあなた方が得るに労しなかった地。あなた方が建てなかった町々。自分で植えなかったブドウ畑、オリーブ畑。そこであなた方は今生活するようになったでしょ。私があなた方に与えたところで。私があなた方に与えたもので。それを彼らは受けているんです。恩恵に預かっているんです。恵みという言葉をよく使います。受けるに値しないものが受けるということです。彼らは自分たちの力の強さゆえではなく、自分たちの信仰の立派さゆえでもなく、先立つ神の御業に預かる、恵みを受ける、その恩恵に預かる者たちとして。今この状況で歩んでいる。だからどうするのかって、その歩みが示されています。だから今あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に仕えなさい。川の向こう、エジプトで仕えた神々を覗き去り、主に仕えるのだ。仕えるというのは、権威権力を認めることを意味します。そのもとにいる自分の与えられている責任使命役割を引き受けます。そしてそれをこの方のために果たしていく。権威権力のもとに使命責任を与えられていることを受け止めてそれを果たしていくことを使えるというふうに言います。で、ここに誠実と真実という言葉が出てきますね。この言葉の意味合いは、まっすぐな線を意味しています。イメージしていただきたいんです。自分の前に一本のまっすぐに伸びる線があって、自分の歩みがそこに合わされていく。心も、体も、人間関係も、時間の使い方、お金の使い方、一切合切この線にピタッと沿うように合わされていく。この線はどんな線かというと、今までお伝えした、あなた方は自分でしなかったことを、恵みを受けて導かれてここまで来たでしょ。そのまっすぐ延長線上にどんな歩みがありますか。これをしてきてくださったことの権威、権力、そのもとに生かされ、導かれ、使命を託されているあなたの歩み、まっすぐに仕えていく歩みが 見えるでしょ。あなた方が植えなかった、耕さなかった、ブドウ畑、オリーブ畑で食べて満ち足れるとき、ああ、こんなにも嬉しい、喜ばしい。それで身を持ち崩すような歩みが本当にふさわしいんですか？そうじゃないでしょう。あなた方が建てなかった町々で行こうとき、そのことは何故なのですか？誰にその根拠があるんですか？先立つ神の導きの恩恵に預かったことは、これからあなた方が何をするかを決めていくでしょう。もし主に仕えることがあなた方の気に入らないのなら、自分の前にまっすぐこの線が伸びていることを分かっていながら、これが気に入らないなら、川向こうの神々でも、この地の神々でも、エジプトの神々でも、どれでも選んで仕えたらいい。でも、私と私の家とは主に仕える。ヨシュアは言うわけです。そしてあなたはどうしますかって。目の前にまっすぐに伸びるその歩み。それをあなたはどうするつもりなんですか？神の民として導かれていること、それが私の前にまっすぐに導いていく歩みについて、あなたはどうするんですか？神の民としての選択を迫られています。ただ単に好きな方を選びなさい、得な方を選びなさいというふうに言われているのではありません。私たちは今まで導かれてきたという経緯の中で、だから選択はニュートラルではないんです。私たちは自分たちが今まで受けてきたこと、生かされてきたこと、導かれてきたことの延長線上で考えるように導かれています。で、その時にふさわしい歩みって何なんだろうか。導かれた神の約束の民として、私たちは選択をしていくことになるんだ。選択というのは、最終的に言えば決断です。決断。決断。その字には、決めるという字と、立つという字があります。立つという字は、それをなくすということです。他の選択肢をなくすという。聖絶の絶の字ですよね。その字は立つという意味でした。この断るという字も立つという意味です。他の選択肢をなくす。決断というのは、私たちが本当に何に向かって歩んでいくのかということを決めることになります。私たちはそのことを振り返ってみると、あの日の私に戻って声をかけてやり直すことができたらなと思うことがたくさんあるわけですよね。あの時のあの場面に戻って、よく見てごらんなさい。よく考えてごらんなさい。なんであの人が言うこと聞かないんですかって。自分に都合が悪いからって耳塞いで、聞いてるのに聞いてないふりして、どうしてこっちに行こうとするんですか。それは賢くない。言ってあげたいわけですよね。このことがまっすぐ進んでったらどうなるか、あなた分かってるでしょって。やめときなさい、この人についていくのは。分かってるのになんでできないんですか。声かけてあげたいわけですよね。勇気が出ないその一歩を、今目に見えるところを乗り越えたその後には必ず導きがあるから、大丈夫、足を踏み出してごらんなさい。言ってあげたいわけですよね。でも残念ながら私たちは、あの日に戻って、当時の私に声をかけてあげることはできないわけです。しかし、今日という日を私たちは決断の日にしていくことはできます。というか今日しかできないんです。明日のことを今日決めることもまたできません。今日の決断をすることで、今日の決断をするにあたって、あの時のあの私にこう言ってあげたいのにって思うような賢明な判断をするためには、 実は全体的なストーリーを頭に入れておくことがとても大事になります。私が何者として生かされ、何者として導かれ、何を果たしていくのかという、この神の導きのストーリーを頭に入れておくことです。私は何者だったんでしょう。振り返れば、そのことはもう一度分かってくるじゃないですか。どこから私は救い出されてきたんでしょう。もちろん、あの時、あのところから、その時感じていたこと、知っていたこと、その意味もありますし、今だからこそ見えてくるさらに大きな意味もあるでしょう。ああ、あのまんま言ったら、私が思ってもいなかったようなさらに大きな深い闇の中から、私はそこから救い出された、導かれた。そうして今どこに何を持って生かされているんでしょうか。私は何者とされたのでしょうか。この私を通して神は何をなさろうというのでしょうか。神の導きが終わることなく、絶えることなく、誠実に真実に私たちに与えられる中で、一本の線をたどるごとくに私の前に置かれているものは何か。そのストーリーを頭に入れながら今日の判断を責任を持ってしていく。これが私たちの歩みです。聖書がこと細かに何をしなさい、あれをしなさい、こうしなさい、この場面ではそうは語ってくれない。でも最初から最後まで私たちの歩みがどこからどこへ向かっていこうとするのかを教えてくれる。その中に私は自分の前にまっすぐに伸びる線を見出していくことができる。それに沿った誠実に真実に、神がそのように私たちを導かれるのと同じように、合わされて私たちも誠実に真実にその道を辿っていく決断をする。私たちはかつての自分に戻って声をかけてあげることはできません。でもいつかやがて今日の私にありがとうと言われるような今日の歩みをすることはできるんです。いつかやがて人生のある時に、ああ、あの日の自分、本当に賢明な、勇気を持って、見えるところではなくて本当に大切なことに心を止めて一歩踏み出してくれたありがとう。一歩踏みとどまってくれたありがとう。私たちの人生のストーリーが最初のページに登場する私と最後のページに登場する私、同じ人物なんだけど、この間を生きてきたことによって違うんだ。そんなお話もしましたよね。239ページに登場する私が、その3行目でこの選択をしたから、240ページの私がいて、241ページの私がいて、一番最後のページにこうしてそれを振り返る私がいる。あの日、239ページの3行目の私に、私は本当に感謝したい。そういう意味を今日、239ページ目の3行目のこの私が、神のストーリーの中でしていく。その導きの中に私たちを置かれている。もちろん、最初から最後まで、何の乱れもなく完璧な、何の落ち度もなく素晴らしい生涯の歩みを、きれいに最後のページまで貫くなんてことは、ありえっこないし、実際そうはなりません。でも私たちはその歩みを振り返りながら、それぞれの時に、神様に導かれて、その時なりに精一杯やってきたって。そのことを思い起こしては感謝をすることができる。神の導きの中に置かれているということ、その絶対的な信頼の中で、今日という日を、与えられた日を、今置かれている状況を、目の前に見えているまっすぐな歩みの中で、誠実に、真実に使えるという歩みを、ご一緒に導かれていこうではありませんか。神の大きな導きの中に絶えず置かれている。その神の真実に基づいて、私たちもまた真実に誠実に、そんな意味をご一緒しましょう。